石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのは青春アルデヒドよりアヤニワギ博士です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。アニワギ博士です。
青春アルデヒドよりお越しのアニワギ博士ですね。
そうなんです。
お願いいたします、はい、科学者でいらっしゃる、
はい、そうですね、一応仕事は、はい、なりわいとしては科学者です。はい、
この間その青春アルデヒドというその科学系のポッドキャスト、
はい、
お兄ちゃんと、弟のビジネスピックであるあのブッチョカシワギ、
はい、
とあのやってはるのに呼んでいただいたんで、
はい、ありがとうございました、はい、その説は
その時にはぜひともこちらにも出ていただきたい。
あ、そうですね、
はい、
僕もあのいろんなところに出て新しい体験をしたい、怖いもん見たさがあるので。
ほんまですか。
いや、そうなんですよ。
いや、私もね、あの アニワギ博士のことは知ってるようで知らなくて、
はいはい、
そもそももうお会いした時は立派な科学者やったじゃないですか。
まあはい、端くれでした。
いや、で科学者言うても何してるかようわからんじゃないですか。
まあそうなんですよね。
よそからしたら、
はい、
あのほんまにあの吐く息てフラスコ振って、
はい、
でたまにフラスコでラーメン作るみたいな、そういうあの古い昭和の漫画しか浮かばない、
は
い、
でまあ確かにね。
でいつからそういう風に、子供の頃はどうだったのか。
ああ、そういう話。
そういうちょっとこの前半30分はアニワギヒストリーを。
あ、
は
い、あ、なるほどですね。
兄弟とも賢やった。堺で生まれ育って賢やった。
そうですね、うん、じゃあ、僕ちっちゃい時は、
はい、
あのうちね、まあ、はい、なんだかんだ言って親が教育熱心ちゃの熱心なんですよ。
そうなんですか、
はい、
なんかもう非常に あのお父さんお母さんもなんか賢、なんか先生
とか。あ、まあ、うち塾なんで、実家
塾なんや。
父親は塾の先生なんですよね、本業が。なので、あの、まあ、僕も弟も別に親父が教えてくれる、
はい、あ、ただでね。
まあそうですね、はい、そうですね、はい、のであの、まあ、親が熱心であれば子供は賢くなるっていうのは、
まあ確かにそれはあります。
現実問題あるんですよ。
現実問題あります、はい、それがね今問題にもなってますけどね。
うん、
あの貧困家庭の、
ね、あ、まあそれもありますけどね。
ますけど、
うん、うん、でもまあ貧困でも本当は子供の相手をしてあげられるタイプの人だと子供はなんかまっすぐ育ちやすいとは思うんですけど。
あ、そうなんや。
でもやっぱり働かないといけないとかなると ね、うん、相手できないっていうのはありますけど、ね、まあ、
それはしょうがないですね、
はい、まあ、みたいな話があって、うん、実は僕はね、うん、多分一番ちっちゃい子供の時はめっちゃ賢いんですよ、う
ん、いくつがピークだった。
分かんないですけど、どうすかね、僕小学校の時に大阪で6番とかでしたよ。
大阪
ふう、まあその模試とかね、中学入試の模試とかあるんですけど。
そんなんですか。
あのとかも取ったことある。
振動ですね。調子良かった
ですよね。あ、そうそう、振動なんですよ。もういわゆる振動に当たる、はい、感じの幼き日を送ってるので、勉強でつまずいたことはあんまりないんです。
もう特に努力もせず苦労もせず賢やったみたいな時代があったんですね。
ありますね、はい、はい、物心ついた時はもう、あの正直勉強に許せることは得意でした。
はあ、国語算数理科社会。
あ、まあそうです。まあ社会あんま好きじゃなかったですけど、うん、
はい、まあ好きじゃないだけですからね。
あ、まあそうですね、はい、
はあ、そうやった。
あ、そうそうそうなんですよ。で、
うん、
これがだからまああれですよ、
うん、
世の中の人はよう言うたもんで、
はい、
唐で振動15で祭祀ですよ、はい、うん、っていうやつで、はい、でね、賢いと、はい、日本の場合、
うん、
こうまあ賢い学校に入るじゃないですか。
そうですね。
で僕もご多分に漏れず賢い学校に入ることがうまくできまして、
はい、
親の努力のおかげでね、はい、でまあ賢い学校に入りました、はい、ってなると、うん、賢いやつばっか集められてるから、はい、賢くないわけですよ、もうだんだん。
あ、その話はよう聞きます。
はい、
はい、あれ俺前まで賢いやったのに、
そう、
あのみんな賢いか相対的に、
そう賢いじゃないな俺
で、全員努力してるぞ、賢のくせに努力してる。
そうなん、サボってるやつがおらんかったら勝たれへんやないかってなるわけじゃないですか。
はい、
はい、っていうのをまあまあ見事にですね。
それが、
ま
あ、高校の時ぐらい。
そう、中学高校、僕は中高一貫の学校だったので。
あ、じゃあ中で大学ぐらいにみんな努力すごいなってなったんですか。
いや、で大学入試の時に、うん、まあ、全国で何位まで出るじゃないですか、まあ、いわばね、
はいはいはい、
でなるとまあ、まあ、
うん、まあ言うても俺まだギリ賢いやみたいな、
世の中的にアホじゃないけど、はい、俺より賢いやつは5万とおるなっていうのは気づくじゃないですか、
ふわっと、はい、なるほど、はいはい、それまでちょっと俺世界一賢いぐらい、
あいや、そう、もうとっくに思ってないですよ中学校、まあ小学校ぐらいまでですよ、小学校の間は僕多分100点じゃないテストのこう数えるのがまあもうなんか指の数ぐらいで大丈夫みたいな
へえ、ほんまに得意やったんですね、いわゆる
だと思いますね、
勉強がもう生まれつき、まあもちろん努力もありますけど、はいはい、親御さんの努力もご自身の努力も、ただ、うん、その科学に特化し、なんか俺国語算数理科社会全部好き、まあできるけど、
まあ図工が好きでした、工作が好きでした、絵が嫌いでした、
はい、一応その図工の時間ってはしゃぐじゃないですか、はい、アホの子でも、はいはい、そのあんまり成績取れない子でもこうスターになれる、
は
い、時にこの賢子のお兄ちゃんが図工でもスターになろう、
はい、僕は工作が一番好きだったんですよ、
あそうやった、
はい、
はい、
そうなんそうなんす、
確かに今なんかけん玉とか作ってますもんね、
あそうですね、
はい、その話も後で聞きたいんですけど、
はいはいはい、はい、
その時からその目があって、
あまあでもそうだと思います、
はい、 で、 はい、でも図工と科学って直結はすぐには
してない、してないですよ、はい、あのね科学者っていうのは、はい、あの勉強できる人がなってんじゃないんですよ、
はい、なん
あの研究という苦行が苦じゃない人がなってるだけなんですよ基本は、
あそうかそうやな、
はい、
そうかもしれん、
そうですよ、だからあの必ずしも頭がいいからできるわけでもなければ、うん、頭が悪い人は成功しないわけでもない、
そう、あそう、全ての職業そうかもしれませんね、はい、
まあそうです、
政治が大好きでも政治家になるには強靭なメンタルがいるから、
あそうですね、
とかそういう性質、
そういうのもありますね、あります、あります、
あらゆる、うん、あのすごいお笑い好きやけど、
はい、
あのお笑いに対する綿密な努力っていうの嫌なタイプの人も
お笑い好きもだって、はい、なんか真似してやるのが好きもあれば、見るのが好きもあれば、人がやってないネタを考えるのが好きもあるじゃないですか、
はい、
まあ、だから多分そういうのが、うん、まあ、バランスがあって、はい、あとまあ時代っていうか環境と合致しないと伸びないみたいなのもありますよね、
はい、あなんかでも私なんか今話聞きながら、私お笑い好きやったっけみたいなわけのわからんことにハマりだしました、あ
でも
まあ
今の話でいくと、はい、好きやから売れるわけでもないし、
あなるほど、
ね、好きやから上手なわけでもないんですよ別に、
なるほど、
はい、
あじゃあ図工でちょっと科学者になる素養が見えたんですね、
あでもね、うん、そうそうそうです、ものづくりロボット作る人になりたい、まあ、ロケット作る人になりたいみたいな、
あれがもう小学校の時に、
あそうですね、それはありました、
でも先生にも自分手先器用でめっちゃできるねとか、
あまあそうですね、
でクソあのお兄ちゃん、あそこのお兄ちゃんはもう賢いのくせに図工までみたいに、
あまあまあまあ、うん、まあでも僕体育は全然でしたから、
あ一応 、はい、弱点は
弱点というかまあ太ってたんで、普通に走るのに嫌いやし、
それは弟さんの役目
あのね、なんかこれまた話伝言しますけど
はい、はい、ごめんなさい、
あの弟はね、はい、の方が今大きいんですよ、体がなんですけど、高校ぐらいまで僕の方がでかいですよ、
マジですか、
あいつそんなでかくないんですよ、あいつ大学デビューだから、
あ大学、あのおデブちゃん大学デビュー、
そうなんですよ、そうなんです
そうやったんや、あじゃあシュッとしてたんや、
あそうなんです、実は
ビジネスピックじゃない、ビジネスやった時代が、
ビジネスやった時代が
ただのビジネス、
なんならモテたい普通の高校生やった時代があるんですよ彼は、
そうなんや、
はい、
じゃあその小学校の時にロボット作りたい子になって、でももう賢いからその素養もあって、はい、いよいよなるぞって大学の時に思ってた、
あいやでもねそんなことなくて、はい、夢はね持ち続けないですね、
えないですか、
持ち続けないと思うな、
どう枝葉やっぱりあの
なんかずっと一貫して持ち続ける人もいて、それは偉いと思いますけど、
はいは
い、まあ、
まあ、いないと思います、まあ、それは私も思います、
息切れですよね、
だってまず、はい、そのすごい音楽が好きでも途中でしなやかな女性とかが来たら、ね、そっちに目もくらむやろうし、
まあ、そりゃそうですね確かにね、まあみたいな感じのことはあるけど、はい、まあ日本の場合、うん、まあちょっとやそっと勉強のこの科目が好きだよねでは食ってはいけないし、なんならその大学の分野にすら入れないっていう 妙なハードルがあるじゃないですか、大学受験という。
そうですね、まあ、はい、日本独特のいろんな、まあ、日本だけじゃないかもしれませんけど、はい、あ、じゃあということは、あのお兄ちゃんは、うん、あの留学とかも考えたんですか。
あ、僕留学はちょっとだけしてますね、3ヶ月ぐらいオーストラリアに、シドニーです。オーストラリア、はい
はい、そこには、主に何の学びに行きはった。
あ、学びというかね、僕結構もう博士課程ぐらいになってから留学してるので、はい、もう向こう行って共同研究の内容を実験して帰ってくる。
大学卒業して院に入りはった。
あ、そうですそうです、はいはい、
で院の時に行きはった。
そうですね、院の後半ですね、はい、
シドニーの、はい、まあシドニーの賢いとこや。
あ、まあそうそうそうです、そうです、
シドニー人たちの
オーストラリア中で、うん、まあ、うん、3番目とか4番目ぐらいの大学ですか、ね、
でそこでもやっぱり努力してる賢子がいっぱい。
いや、でもまあ、うん、あの賢子、まあ、一応僕のいる業界って賢子、会う人会う人賢子の業界じゃないですか、はい、本当はね、
はい、
なんですけど別に、はい、賢子普通のおっさんですよ、ただのみんな。
いや、まあそんなん言うたら
おばはんですよ。
そうやろうなと思いますよ、はい、私もあのなんか人生割と長く生きてるから、うん、はい、東大での変人とかめっちゃ見てきてますんで、
はいはいはい、
あのそうなんやろうなと思いますけど、そうシドニーに賢留学したことがない身なんで。
あ、いや、でもみんななんすかね、
どんなことでまず行って、どんな
朝一番に7時に来てる、はいはい、あのポスドクって、まあ、要はな研究先生の予備軍みたいな、
はいはい、
あのもう博士号は持ってます、うん、はい、でもまだ職にたどり着くまでに時間かかるパターンっていうのがあって、うん、
はい、
そういう時に間で、うん、まあ、その年雇いの必殺仕事人みたいな、うん、君はこのプロジェクトやるのに参加してくれっつって金で雇われるやつがあるんです、はい、でポスドクですけど、ポスドクとかが7時ぐらいに来て、まあ、僕は8時ぐらいにいつも行くんですけど、はいはい、2番目なんですけどラボで、
はいはい、
なら、1時間ぐらいずっとギター弾いてるみたいですね。
ギターを、え、それで科学なんですか。
あ、まあ、そうそうそうそう、実験でちゃんと研究できる人なんですよ。
はい、
なんですけど別に7時に来て一人で誰もいないラボでギターとか弾いて俺が来たらやめる
ってちょっと薄笑いしながらやめる。
あ、いやいやいやグッダイグッダイって言われるんです
よ。ちなみにものすごい濃い、はい、この人は変人やったなみたいな人いました。
あ、でも研究関係で、
研究関係で、あの多分種類ちゃうと思うんですよ、変態の、
うん、あ、はい、まあそうっすね、最近の話になりますけど、はい、ネズミ年の年賀状で、
はい、
電子基板が送られてきて年賀状としてで、後であったら、はい、あれ何か分かりましたって言われて、はい、いや全然分かんなかったですって言ったら、はい、あれ、はい、実は USB の口がちゃんとついてて、はい、その年賀状を、はい、パソコンにさせてもらうとマウスになるんですよっていう
ネズミ年やから
それ1枚何ぼかですか1600円かかりますっていう年賀状を作ってた人は、あ、変わってんなと思いました。
めっちゃ分かりやすい変人科学ですね、
うん、
変態科学者
めっちゃ好きなんですよね、そういうのが。ほんま、もうできるって思ったらやっちゃうみたいな
やっちゃったんやねお金とか関係ない。
そうなんそうなんです。
だからそう、研究者って儲からないんかな
まあそうですね、儲け度外視みたいなとこある人は多いですよね。
うちの父も博士、考古学博士なんですけど、
ああ、そうなんですね、
なんか、はい、確かに年賀状に土器を催したその干支とか送られてきました。
ちょ
っ
とこの最高じゃないですか
この土器すごいやつちゃうのって
はいはいはいはい、は
い、思いますからね
いいっすね、でもそういうの
だからそういう分野分けの変な人がおる。
ああ、まあいますね、いますね。まあまあそんなにたくさんはいないですけどね。
まあお兄ちゃんも多分変な人、
僕も含めて、まあ普通の人がね、まあ、パッと見普通だなみたいな人
は、あ、パッと見は普通
多分ね、多いんですけど、はい、まあ掘り進んでいくとちょっと突出してるかもしれないですね。やっぱマニア気質ですよ。
そうですね、
それは間違いないです。
それは絶対、はい、だって同じことずっとやる、
うん、だって、じゃあ研究っていうのは、うん、人がいいよねって思うことっていうのはもう掘り尽くされてるんですよ、大体。人間のこう、うん、言い悪いの価値観っていうのは、うん、大体こう先人とか周りの人が作ってきたものだから、
うんうんうん、
よく分かって理解して意外なことがもう起きないぐらい、掘り尽くされてるところを良しとされてるんですよ、大体。
はいはいはいはい、はいはい、
なので、うん、そういう意味で言うと我々はもう海のものとも山のものとも知れぬ、はい、いいのか悪いのか分かんないものを研究しないといけないわけで、
はあ、
はい、っていう感じなので、
つまりあのお笑いで言うたら、
はい、
もう新しい笑いなんかないぞ、
はいはいはい、
って言うてるところに最近やったらほんまに珍奇なあの、はい、ランジャタイさんとかそういう人たちがもう何やったら王道みたいな感じで、
はいはいはい、まあまあそうですそうです、
はい、出てきてるのが普通になってきてるみたいなと思っていいんですか、ね、
あ、みたいなと思って普通のやり口だともう、はい、あの何ですかね、新しいものを出しにくいので、
はい、
変なことやるのが普通みたいになっていくっていうのはありますね。
さっきちょっと言うてはった、
はい、
その科学者になるのがまっすぐじゃなかった他にもなんかなりたいのがあったみたいな話。
ありました、ありましたよ、
はい、なんか例えば何、
いやもうなんか何やろう、かお堅い会社員とか、
あもうちなんか
大企業とか入って安定するのいいよねみたいな、
終身雇用がいいよね
考え方ももちろん持ってた時代もありますし、
はいは
い、なんかお父さんに憧れる まあ、お嫁さんじゃないですけど、はい、だから、まあ、まあ家庭を持つのがいいんじゃないかみたいなね、
あ
とかに憧れることとかもあるじゃないですか、なんとなく、
はい、
安定が良しみたいな、
はい、あれお兄ちゃん結婚してませんでした、
あ結婚してるんですけど
今、はい、
まあ、結構長いことをね遊んでましたから、
はい、まあ遊んでた、
遅い結婚なんで、
まあ、遊んでたのかいな、
いやいや遊んでたって、まあ、なんかそういういかがしい意味かどうかを置いて遊んでたんですけど、
はい
はい、
まあまあでも結婚はまあしてはる、
まあ今はしてますね、はい、はい、
うんですね、
そう3歳の子供がいます、
ちゃんとしてますやん
今ようやくね、
はい、いや
あのちゃんとするって大変やなってめっちゃ思いますけど、
確かにあの何をもっとして大変、はい、あのちゃんとしてるかっていうのは定義は もうないんですけど、はい、ないけどやっぱり未だこう子供がいてその子、はあ、だって一人の人間育てるって、
いやね、
科学ですよ
いやいやいや、いやまあそれはねあのやり尽くされてきたもうあれですよ、手垢のついたやつですよ、
やつですか
子育てっていうのは基本的に、
そうなんですか、
はい、まあ、そうそうそう皆さん新鮮な体験だと思いますけどね、
まあ最初の、まあ、
事例はもう山盛りあるんで、
まあ、
人の数だけあるんでまさに
私もそう私もさらにそうですから、
そうなんですよ、
じゃあ科学はないとこ行くのが科学、
あそうそうそうなんです、だからまああのなんか科学のことを思い続けてるといいようになれるかっていうと、うん、まあなかなかそうはなんないんだと思いますね、
いやだって前私があるデヒドで伺った時、
はい、
人が寝るっていうのまだ分かってないとか、あ分かってない
ですね、はい、
なんかこのそのあとコーヒー豆が解析されてないとか、
はいはいはい、
なんか分からんことこのように多すぎる、
コーヒー豆もだからまあその、うん、例えば、まあ、千何百成分ぐらいが入ってるってのは分かってるけど、はい、その千何百成分が一個一個全部分かってるわけじゃないんですよ、未知の物質っていうのがそこに入混ざってるんですけど、
はいはい、
まあ、必要がなければ研究しないので、
そうですね、だってコーヒーみんな飲むし、
だからコーヒーの、うん、まあ、例えばリラックスする成分は何かとかは研究するじゃないですか、
はいはい、カフェイン、カリカフェインちゃいますの、
え
ちゃうのか、
え、何です
か、カフェインちゃいます、
あカフェイン、そうカフェインなんですけど、
合
ってます合ってます、
うん、
カフェインが、はい、まあ、覚醒したりとか、
はい、
まあ、リラックスしたりとかするんですけど、はいはい、まあ、そういうのがあるけど、うん、そうじゃない成分、何の効き目かわからんやつを、うん、とりあえず研究してもしょうがないので、
うんうん、
まあ、役になんか研究したいと思うまでほっとくんですよね、みんな、
あそうか、やる気が出ないと、
はい、時間無限じゃないので、
はい
はいはい、何をやるかが大事ではなく何をやらないかが大事なんですよ、
あえ
あのテーマっていうのはもうしょうもないテーマが山盛りあるんですよね、でその中から良さげなテーマをいかに引っ張っていかに良さげに育てていくかっていう、
はい、
まあ、腕比べが行われているのが科学者の世界です、
何をやらないかが大事、
あそうです、あのもう手当たり次第やると時間が足んなくなるんです、お金も足んなくなるんです、
そうですね、
はい、
研究費出してくれませんしね、
そうなんです、
ね、
っていうのがまああるんで、
はい、なんかちょっときますね何をやらないかが大事
あそうですそうです、
あちょっと
人生は短いから恋性乙女ですよ、
ほんまや、はい、私もちょっとほらあの精神疾患を患ってて、人より動く、はい、起動できる時間が割と短いんですよ、
うんうん、
で1日の中で何するかっていうのの時に、何をするかじゃなく何をしないかで考えたらいけんちゃうかってい
けるかもしれないですね、
思いました、
うん、あの無駄なことに使ったらもったいないっていう概念が大事かも、
はい
はいはい、でね、まあ、僕は 一応なんかヒストリー的な話で一個言っとかないといけないのは、僕ね、はい、大学受験の時に、はい、別に理系だったら何でもいいやと思って大学受けたんですよ。
そんな、その時はそんな感じだったの？
はい、うん、僕はそんなにね固定した何になりたいはなくて、はい、まあ流れで何になるか決まるやろうと。で自分が好きなものが何かもわからない、うん、勉強したことない分野ばっかじゃないですか、はい、その中で何か好きか選べば無理やんって思って。
そうですね、うん、
はい、だからまあでもどれもこれも一生懸命やってる人がおるんやから、うん、まあ多分好きになれるやろっつって、
うんうん、
で入れるとこ入ろうみたいな、
うん、
で入って、まあ、当時化学って人気がなかったので僕はたまたま化学だから僕、うん、土木学科と化学の学科を両方受かってるんですよ、う
ん、あ土木も受けてはるんや。
そうそう、全然違うでしょ、
はい、
入れたからですよ。
じゃあ何やったら土木の人になってたかもしれない。まあ、
そうですそうですそうです。
へえ、はい、でもまあ科学も多かったから、
入学金が安かった方にしたんで科学になります。
あ、それは親御さんも喜ばはる、
はい、はい、まあ、10万円違うんでね。
あ、それは大きい。
安い方にするから10万円くれたらええのになと思って。
わかるけど、
はいはい、みたいな感じで、はい、だから僕は全然科学を志してはなくて、
はい、
大学受験のくじ引きで科学になっただけなんですよ。
あ、でもそれはそういうの縁っていうやつですね。
まあそうでしょうね、
はい
はい、
で今はもうキャッキャ言いながら好きで、
まあ、
日々、
まあ、
日々何をしないか思いながら、
まあまあまあまあまあ、まあ、とか言いながら今日も時間無駄にしたなとか思って生きてるわけですけどね。いや、
正味何してるかはっきりわからないんですけど、
はい、
そのヒストリーは割とざっくりですけど聞けたと思うんですが、
はいはい、
で今大きなったアニワギ博士は、
うん、
ほんまちょっと分かりやすく何してるか教えてもらっていいですか？
ね、
はい、
なんかその、まあ、研究者って何タイプかあって、うん、一番有名な大学の先生なんですけど、
分かりやすい、
うん、あの人らは研究をやるっていうのと、うんうん、大学で学生を教えないといけないですよね、
うんうんうん、
っていうのが、まあ、2つ仕事があるんですよ、
うん、
で僕らは学生さん持たないので、うん、学生を教えたりはしないんですけど、はい、会社の人の相談を受けます、
はい、
で会社の人が困ったことあった時に専門家の意見聞きたいって言って、はい、聞くところってないので、
はい、
だそういうのを、相談を受けるために僕らは自治体に雇われてるんですね。
え、コンサルタント？
あ、そうそう、まあ、先生と呼ばれる人を雇っとこうと、
はいはい、
で会社の人の相談役として雇っとこうと、
はい、
で研究所作って研究させておいたらええやんと。
へえ、
で会社の人来たら相談を受け合ってやると。でなんならお金出してでも一緒に研究してほしいって言われたら、うん、まあ、うん、別に受けたらええやんと。
へえ、そんな形態なんですね。
あ、そんな形態ですね、はい。
だってほんまに研究者ってどっかの大学にいる人しか私ら素人は分かんない
です。うん、であとまあ企業の人っていうのもいるんですよ。企業研究者っていうのもやっぱいて、もうそれは企業がやってほしい研究を やる。
あ、それもなんか分かる気がする
ので、はい、
なんか新しいお薬作る人みたいなも、
まあ、
ね、資生堂の化粧品作ってる人も社員やろうし、
それがそう将来とか次の次世代の製品とかの、はい、元になるような研究をしとかないといけないんでって言って、はい、まあ、ちょっと先の研究をするんですよね。
なるほど、はい、科学者の実態がなんかやっと分かった気がします。
で、仕事のうち、
うん、
90% ぐらいは失敗だったりするですね。まあ分野によりますけど。
あ、それは確かに国が金を出し絞る分野なんですね。
あ、んー、でもね、まあ大事なのは1割も打つってことですよ、
はい、そう、いや私もそう思います。そうそう、だって
そう
1割打ってるんですよ、
はい、
ほんなら一郎やって3割しか打ってないんですよ、
はいはい、
いや4割やったっけ。
あ
の人、いやそんなん言ったら科学者もっと低くて当たり前ですからね。
まあそうそうそうなんですよね。で、まあ、僕らの場合はその一人一人の能力が1割打てるっていうよりは、うん、100人集めた時に、うん、まあ全打席のうちの 10% ぐらいは打ってるんじゃないですか、うん、みたいなやり口しかできないんですよ。
だってそれもだって日本ってそこしかそこ頑張らんといかんでしょう、
はい、いやまあそんなん言いますけども、中国なんかバリクソ頑張っててめちゃくちゃ打ちまくってますから今。
打って打って、
中国はもう今やもう日本は中国のこと先生って呼んだ方がいいですね、科学の分野では。はい、
いや、あの人らそれでなくても人数多いし、
いや本当ね、
マジですか。
人数も多いし質も上がっちゃってますね。
あ、そうですか、はい、じゃあ日本ってほんまに誇れのって漫画ぐらいしかない。
いやいやいやいや、まあ、どうやって盛り返すか考えたい、
あ、それは科学者の一人として、
まあそうですね、はい、でも昔の日本ってそんな思われたんだと思いますよ。なんであんな国がこんなに、
あ、こんな ちっちゃいお国が、
そうなんか
確かに
きらぼしのような科学者をたくさん輩出してきやがって生意気なみたいなね。
それがなんでお兄ちゃんもだからあのちょっとやりづらなった時に、はい、今科学者としてのピークぐらいの、
はい、
あのこう落としじゃないですか。
ああ、はいはいはい、はい、まあまあそうですね、油の乗った
時期ですね。油乗ったですよね、
はいはいはいはい、
はい、
そうですね、
脳的にも体的にも、
まあまあそうでしょうね、はい、
はい、こっからじゃあ若手の人の絶望どうやって排除しましょう。なんか難しい話になったけど聞きたい。
そうですね、はい、ちょっと残念ながらね、はい、やっぱね国が一つは悪いですよ、
はい、
今さっき桜子さんが言ったみたいに、
はいはい、
言ったみたいに、はい、やっぱ1割しか打たへんのじゃ困るって思っちゃうじゃないですか。
あのパッと聞いたらただすぐに、でも1割打ってるって。
でもまあ国が1割じゃなくて2割打たすみたいなこと言うわけですよ、無責任に。
無責任バカですね。
そう
あいつら賢の集まりちゃいますの。
選択と集中や言うて賢の中の賢だけ集めたらきっと2割打てるみたいなことやるわけですよ
バカですね。
こんな打てないんですよそうっていうのを、っていうようななんか愚かなよくわからない失敗をずっとやってきた30年なんで、僕は
それで、
はい、
今ちょっと日本がきらぼしのごときやった日本がこうになってしまった、
ね、はい、基本的に正解はばらまきです、うん、純粋なばらまき、才能とか、
う
ん、あのなんか今までの、うん、なん業績とかに関わらずとりあえず、うん、あの多くの人にちょっとずつお金をバッてばらまいていって、
うん、
でそっから育ってきたやつを拾い上げる、で育ってこなかったやつも見捨てずにちょっとずつ巻き続けるっていうのが多分割と成功な育て方で、
なんかそれ聞いたらこうちょっと税金払わないかなって思ってきますわ。
払わないかんし、まあそんな予算ね、はい、やらんでいいからそんなにね、はい、額増やさんでもやり方だけの問題ですよ。
ほう、賢いなお兄ちゃん。
これまあでもこれは科学者の中でよく言われてる議論ですね、
はい、あ私もじゃあ日々目覚めた時に今日は何をしないかを決め、
あそうです、
ね、私いつも起きた時に今日は洗濯するぞみたいなことを言ってやってるんですけど、やっぱりできなかったりするんで
まあ洗濯はやりたいやったらやったらいいんですけどね、
うん、やりたないから口に出すんですよね、
は
い、
あでもやりたないことをやらなあかんと思うのはちょっと辛いですね。
辛いね。
楽にやる方法を考えた方がいいんちゃいます。
ほっ、
はい、科学者の才能にもありますけど、まあ、やっぱ手を抜こうっていうやつが何か新しい発見することはよくあるんですよ。
はい、
はい、めんどくさがりが新しい発見をするんですよね。言われたことを言われた通りにきっちりできる人っていうのはできるんですけど、
はい、
その作業よくならないんですよ。能率よくするっていうのは大体サボりが考えるんですよね。
なるほど。
だからやっぱりこうやりたくないことをいかにどうやってやらないかを考えたらいいんじゃないですか。
このでもそんなやったらどんどんカゴに洗濯も溜まっていきますから
使い捨てとかどうです
じゃあなるほどね履いては捨てる。
あ、そう安い服しか買わんみたいな、着たらもう汚れたら捨てるみたいな。
分かりました。日々工夫してサボっていく。いやでも、まあ、ちょっとほんまサボっていくっていうの、はい、ちょっといいワードかもしれないですね。
まあそうですね、はい、そういうのもでもあります。
念のためちょっと告知などございましたら、
はい、告知はあの青春アルデヒドというポッドキャストを毎週やらせていただいておりますので、はいはい、
弟さんとやっておられる。
あ、そうなんです。
本当に長期やっておられる。
そうです ね、もう15年以上やってますね、はい、
青春アルデヒド、
はい、
検索したらすぐ出てきますんで。
ありがとうございます。
科学系賢ラジオですね、はい、
そんな賢そうに喋ってないですけどね。
あんまりほんま喋ってないです科学のこと
食べ物の話ばっかりして、はい、
シュークリームのこと延々言うてたでしょずっと言うてた。
いいじゃないですか
いや私もそれ聞いて、いや前もゲソ出た時、はい、シュークリーム捨てた嫌な思い出がある。
ああ、はい、そうですね。
いやシュークリーム見て笑わん人間いませんから。あの携帯の可愛らしさは、
はい
はいはい、あれ計算なんですかね、それとも科学。
シュークリームが、
シュークリーム
ああ、いやいやいや、
あの心になんであんな来るんですかね。さ、もうめっちゃあと1分しかないけど、あと1分しかないですけど、
ね、あれ心に来ますかね。
めっちゃ来ます。
あれはでも明らかに一番安くつくって焼き菓子の形ですよね。
そうね
簡単にただ単に膨らむ生地を丸く置いて焼いただけの形ですよね。
切れ身のなさ。
そうですね。無駄がないんじゃないですか。
なるほど。サボった結果や。
でもそうかもしれない
。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
後半はちょっと量子コンピューターの話とか聞きたいです。
あ、はい、はい、頑張ります。
はい、よろしくお願いいたします。、はい、本日お越しいただきましたのは青春アルデヒドアニワギ博士でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
監禁ベイベーリブート。